第2回スポーツバイクデモ in 大阪でございます。ボラボラ私てっぺい、
はい、バンマフミを聞かせてもらいましょう。
2015年の11月28日に、うん、大阪は ATC ホールの前の広場で行われた、うん、まあ、日本最大級という触れ込みがありましたが、
あ、それは大きなもんで、
はい、はい、その9とついてますんで、はい、最大ではないということみたいなんですけど、スポーツバイクの集まる自転車の祭典でございます。
なるほど。
でつい最近ですね、うんうん、まあ、僕あの千葉の幕張メッセの方のサイクルモードっていう、こちらも日本最大級って書いてたんですけど、あっちは1000台ぐらいがあの自転車が集まるということを現地 の、 あの、うん、幕張メッセには書いてましたけ ど、
なるほど、
まあ、だから東の、うん、サイクルモードで、まあ、西のスポーツバイクデモというような感じやと思いますがですね、まあ、ただ規模的に言うとこっちの大阪の方のスポーツバイクデモは、うん、その千葉の方と比べると、まあ3分の1かもしくは4分の1ぐらいの小さい規模でございまして、はいはい、まあ、建物もですね、うんうん、あの幕張メッセの方はもちろんあの屋根も壁もあるような、まあ、屋内やったわけなんですけど、うんうん、
それはまあ、ここはあのいわゆる見本市の会場ですからね。そうです、はい、
今回僕がボラボラしますスポーツバイクデモの方はもう野外です、う
ん
う
ん、あ、なるほど。
だからねめちゃめちゃ寒かったです。
あ、まあね、島やし、まあ、みなあの海に囲まれてますしね。
そういうことです。
風は遠慮なくに来ますね。
もうね、あの、はい、まあ幸い天気で良かったですけど、これ雨降ったらほんまシャレならんなっていうぐらい の、 あの気候だと思います。もうとにかく風が強くて、まあ、隣にね、うん、その大きなフェリーが止まってまして、はいはいはい、あのサンフラワーという、
まあ、南港ですからね、
はい、大分に行く、まあ、客船兼、まあ、荷物も積む大きな船なんですけど、はい、まあ、それがすぐ隣に止まってて、その横の、うん、まあ、岸壁沿いにいろんな自転車メーカーとか、自転車の代理店とかがいろいろテントを張ってお客さんを迎えるという。
なるほど。これまあ、まあ、はっきり言ったら PR ですか。
そ、あのね、あの一応売ってました。
あ、宣伝もあり、
はい、宣伝プラス
即売もあり、
物販っていうんですかね。
なるほど。
ただ自転車を売るというよりも、うんうん、自転車用品を売るようなあの店がありましたね。例えばライト売ってたりとか、もしくは自転車のタイヤのホイールっていうんですかね、うんうん、
なるほど。
あとはウェアですよね、上下のウェアとか。
新品やね、それはリサイクルもやね。
あれど、なんだ、あれね、物によってはあのよくカメラの世界でもありますけど、うん、展示品っていうのもありまして、あ、まあ、その代わり、はいはい、あの一般の価格の半額とか、うん、
それはまあ当然や
ろね、それよりも安く売ってるとかっていうところもあって、僕も実はいくつか自転車用品をこのスポーツバイクデモで買いまして、
うん、
ライトと、
う
んうん、であとは自転車のですね、うんうん、サドルの下につける、うんうん、そういう小さいカバンがあるんですけど、
なるほど、
まあ、あの言うたら自転車の鍵とか、
なるほど、
あの工具とかを入れるところなんですけど、
あ、時々あの尻上げる自転車の人、そうなのつけてますね。
そうです、はい、あれを買いまして、
なるほど、
まあ、3000円ぐらい使ったかな。それでも多分普通にあのそこら辺の店で買ったら、うん、おそらく1万円近くするようなものやったと思いますね。
あ、まあまあ、交通費もかかるにしても、
はい、
まあ、面白い、まあ、スポーツバイクの人は自分らの仲間にも会えるし、
う
ん、
そうです、
あくまでママチャリというよりもスポーツバイクの祭典ですよね。
ママチャリはなかったかもしれないな、
ね、まあ、それはまあちょっとね、うん、主婦の人がここまで行くこともないやろし、
そうやな、
向こう行ってという、まあ、近所の自転車屋さんになるわな、
うん、
なるほど。まあ、自転車好きの人の、うん、まあ、特にスポーツバイク、お尻上げるタイプの自転車の人の集まる、ね、
はい、
まあ、あの関西では一番大きいと言われている
大きいと思います、ね、
お祭りがあったと。
そういうことです。
11月28日
そうです、
はい、
土曜日です。
土曜日南港であった、
はい、第2回ということを申し上げました。第1回が去年ありまして、
あ、はい、
まあ、言うたらまだ産声を上げたばかりのサイクルイベントでございまして、まあ、これを主催してますのがワイズロードという、
はいはい、
聞いたことある方もない方もいると思います。埼玉県に本社のあるですね、
はい、
まあ、自転車部品とか、もしくは自転車自体を売ってる、うん、そういう全国店の
これもスポーツバイクが中心ですか。
そうです。
なるほどね。僕は、まあ、まあ、いわゆる普通のメーカーと名前を僕らが覚えてるってことはちゃうからね、
うん、そうですね、
どこがいいなと思ってたんですけども、
はい、埼玉県のですね、
うんうん、
場所が四季というところみたいですね。
染めるという字でしたね。
いや、志すに、
志すですか、
はい、はい、あのウッドの木で、
あ、そうか、
埼玉県四季市という場所に本社のある会社で、
あ、そうか、
ここが主催してるんですよ、
う
ん、
面白いね、
まあ、ちょっと調べてみました、うん、ワイズロードのことを、
はいはい、
創業者が吉田さんという方で、
あ、なんか 今、ね、インターネット見て僕もお顔見ましたけど、はい、立派な人ですね、ひげ生やしたね、
白黒ですからね、あのお顔が
ざん切り頭というか、はい、そんな感じで、
まあ、これ白黒で見ても分かる通り相当古い会社なんですよ、そうでしょう、ね、創業がですね、なんと明治31年となっておりまして、西暦でいうと1898年なんで、あ、まあ、優に100年を超えてる会社でございまして、はい、まあ、まさか僕ね、ワイズロードがそんな古い会社だと夢にも思ってなくて、
ね、
で、まあ、全国展開してる会社でもちろん大阪にもあって、うん、まあ、大阪 あのお店の方僕何回か行ったことございましたが、まあ、それでワイズロードの存在は知っておりまして、うん、そこが主催したイベントでございます。
なるほど、わかりました、はい、
まあ、埼玉県の、ね、会社が関西でイベントするっていうのは面白い話なんですけど、ね、この後にですね、うんうん、12月には埼玉県の方でも、うん、
なるほど、
この スポーツバイクデモが行われるということなんで、サイトを見てみますと、
うん、
ね、埼玉県の西湖という、う
ん、あ
とこがあるんですよ。
あ、ま、湖ですかね、
はいはい、荒川沿いにある、
あ、なるほど、あ、
色彩の際に湖と書いて、はい、サイコと読むみたいなんですけど、
あ、面白そうなとこですね、
はい、
これも行ってみ
たいですね。そのサイコ沿いでですね、うんうん、今度は12月の6日の日曜日にスポーツバイクデモ in 埼玉が行われまして、
まもなくですね、
はい、こっちの埼玉の方がお客さん多いらしいですね、うん、あ、それ、まあ、それなぜかというと、うんうん、まあ、もちろんその関東圏っていうのもあるんですけど、うんうん、もう一つはなんか同時にレースが開催される、ですね、自転車レースが、
あー、そう、
まあ、そういうことで自転車レースの参加者の方も、
うん、
このブースに来られるということで、
規模が大きいことです
ね、なんか何千人が集まるよっていうことを現地の方はおっしゃってましたね、
まあ、入れ物も関東大きいですしね、
そうです、
なる、
まあ、でまた自転車ということに対しても、うん、おそらくパイが大きいんじゃないでしょうかね、
まあ、そう思いますね、はい、この会社もまた本社があって、
そうです、
関東ではまあすごい実力のある会社でしょうからね、うん、まあ、日本的な意味でも実力はあるんでしょうけど、そう
です、で僕はなんでね、このスポーツバイクデモに行ったかと言いますと、はいはい、うん、私が所属している JCC という日本アドベンチャーサイクリストクラブっていう、うん、はいはい、あの世界を自転車で回る人が所属する、まあ、これでも歴史があって30年以上の、
あ
の、だから30年以上ですね、はい、30年以上の歴史がある、うん、あの、うん、そういうクラブがあるんですが、まあ、そこの僕は会員でございまして、うん、でその JCC がですね、うん、今回のスポーツバイクデモにブースを出すということで、
うん、
でまあ、僕も一応です、まあ、うん、そんなにあの大した部員ではないんですけど、あの会員でございますから、
はいはい、
まあ、それとプラスあのいくつかこう会場でトークイベントがあったんですよね、まあ、そのトークイベントの一つに JCC の会員の方が世界自転車冒険の話をするっていうイベントがございまして、
冒険自転車のね、
そういうことです、
まあ、まあ第一人者ですから皆さんね、
う
ん、
でその時の、まあ、司会を頼まれたということがございまして、このスポーツバイクデモに参加したということでございます。
なるほど、なるほど、よくわかりました、うん、まあまあ、そのスポーツバイカーの世界では大きな祭典があったという、うん、
そういうことですね、
まあ、そういうことになるとやっぱり JCC はかまざるを得んし、また噛むべきですよね、
そうです、ただね JCC の、うん、あの方向性としてはちょっとこう色が違うイベントではあったんですが、あ、まあ、ただやっぱり自転車好きがに、まあ、うん、大阪中心に集まるんやったら、やっぱりこう周知徹底というか、うん、PR もあるじゃないですかね、
JCC はやっぱり入るべきですよね、
まあ少なくとも、最近その自転車でこう世界を旅する人っていうのがちょっと少なくなってきてるんで、そういう意味でもやっぱりそういう、まあ、冒険の日を絶やさないっていう目的も多分あったと思いますね、
そうですよね、あ、減ってきてますかね、
減ってると思いますね、
あ、まあ、そうかもしれない、まあ、うん、まあ、言うてみたらあのズバリ言ってみたらあんなアホなこということになるやろね、
そうそうそう、
まあ、今の若い子の大半はですよ、
いや、ほんまにね、
そういう人ばかりじゃないし、はい、もちろんそうでない人もおるし、現実にいろいろとか言ってる人もいます
けど、でね、まあ、世界を旅してる方はいるんですよ、まあ、自転車にかかわらず、まあ、歩きでもいますし、ランでもいますけど、まあ、そういう方でも、うん、昔だったらそういう JCC みたいなクラブに入ってから世界に行くっていう方が多かったんですけど、最近はもう個人で行く方もいっぱいいるらしいですね、
あ、まあね、そんだけの、まあ、方法とかいうようなことも本もたくさん出してあるしね、
だと インターネットもありますしね、だから、あの、まあ、昔だったら JCC に行かんと、
うん、
その経験者の話は聞けなかったんですけど、今はその文横さっき言いました本もありますし、インターネットもありますし、はい、いろんな方法で情報入手ができるんで、まあ、クラブの存在意義っていうのがちょっと薄まってきてるっていう、ね、側面もあるんですよ、
かもわからんね、はい、まあ、その意味でもやっぱり
そうです、
ね、あのいろんなところで顔出して、
うん、
PR するべきやし、
そうそうそう、
センター来ませんね、
まあ、それも多分代表の池本さんは考えてるんだと思いますね、
参加者張って、うん、まあ、てっぺんはじめ池本さんのクラブの人も、まあ、は
い、
一生懸命行った、
そういうこと
で、まあ、トークイベントもやったということですね、
やりました、
あ、そうでしたか、
で、はい、 あのメンバーの方、例えば中西大輔さんが来たりとか、もしくは高重克彦さん、
あ、まあすごいですね、
まあ、この番組にもよくもうこのお題を出してくれますけど、
お二人はまあね、まあ、嬉しかった常連さんですよね、
そうです、はい、あとはまあ他にはあのパリを走られた方とか、
はいはいはい、
なタロッコレースっていうのがね、台湾の方であるんですけど、
あ、タロッコっていう
観光地がありますね、もうすごいね、あの標高がなんか何千メーターの上まで行くような、まあ、そういうレースに出られた方とか、
はいはい、
台湾一周された方もいますし、アメリカとか、南米とか、まあ、いろんなところに自転車でこう冒険しているメンバーの方が、はい、まあ、10名ほど集まりまして、まあ、
JCC はもう本当にこういう方がもう本当にたくさんいてありますからね、
そうそうそう、
もうみんなもう本当世界制覇したいな方ばっかりの団体ですから、
はい、だからもったいないは、まあ、こういう方もね、うん、あのやってることはすごいんですけど、なかなかこう世間的にあの知られるようなチャンスがないんですよね。
あ、まあまあまあ、知られたいと思ってはるかどうかは別としてね。
そうなんです、あの、うん、
まあ、自分のためにやってはるというのはね、
そうなんですよ、うん、まあ、だからまあそういう人らを世に出すっていうのも多分池本さんも考えてはることやと思うんですよね、うん、そうですね、まあ、そういう意味でこういう自転車ファンの集まるイベントにちょっとでも顔を出そうということです、う
ん、やっぱりいろんな人の支持があって、
うん、
まあ、自分だけでできることもあるやろうけども、
そうです、
まあやっぱり広がりますもんな、
そうですね、
まあまあやっぱりあのどんなとこでもやっぱり顔出すべきだと思いますよ、はい、はい、
で今から行くわけなんですけど、
はいはい、
まずですね、スタートした場所がですね、うん、まあ、まあ僕らのラジオいつもあのアクセスからちょっと話するんですけど、
そうですね、
僕あの朝のまあ5時ぐらいに起きまして、うん、でそこからですね、まあ、自転車で、
うん、
あの自宅からですね、うん、20分ぐらいのところにあります、
はいはい、
あの阪急豊中駅の、
はい、
まあ、すぐ近くにサイクルショップ銀林亭という、
ね、
お店がございます、
大阪府の北部です、
そうです、うん、でここの銀林亭のご主人の出口さんが、
はい、
JACC の、あの事務局長されてるんですよ ね、
はい、ですね、
まあ、だから、まあ、JACC のイベントがあるときは、まあ、大体この銀林亭にみんな集まるっていうのが恒例になっておりまして、
はい、
でこの日の朝もですね銀林亭に、うん、まあ、メンバーの方集まって、
うん、
でここからいろんな機材あのブース立てますんでブースに展示する中西さんの自転車と か、
あ、そうか、
もしくは JACC の紹介するフライヤーっていうんですか、はい、あのパンフレットですよね、 ああいうのを出口さんの銀林亭サイクルショップ銀林亭から車に積んで、
うん、
今からあの大阪の南港の ATC まで向かうわけでございます、
はい、設営も含めてですね、
そういうことで、まあ、全部も言うたら、うん、まあ、個人というかその、はい、クラブの方がやってるイベントでございますから、はい、すね、まあ、もちろんあのいろんな準備最初から最後まで全部僕らが やりました、
は
い、
撤収から設置までやったってことですよね、
そうです、
はい、
で車に、まあ、一応全部荷物を詰めまして、まあ、中西さんの自転車を積むのが一番大変でしたね、
うん、あ、でしょうね、中西さんはあの銀林亭までやっぱりあの川西から走行できはったんですか、
自走しまして、
あ、
で、まあ、今回 JCC の目玉としては、その世界130カ国15万キロを回った中西大輔さんご本人と、
はいはい、
そしてご本人がもうブースにいますからいろいろ聞けますよね、
まあ、
プラスご本人がその、
う
ん、世界冒険で使った自転車を実物を置いて、
うん、
でその実物実際に世界走った自転車にまたがって、
うんうん、
まあ、中西さんのこう雰囲気を感じ取れるという、あ、まあ、いわゆる思想というかね、
あ、自分らも中西さんの自転車にまたがって
そうです、その会場の中を、
ね、あのロードをまあ走れたということ
です
ね、
そういうことです、まあ、それが目玉にあったん で、 で中西さんはまあそういうことがありましたから、
うん、
実際に当時、まあ、数年前にまで自転車で世界走られてましたから、その時の雰囲気を出すためにですね、その自転車の全ての部分にカバンをつけて、
あ、もう重さも測って、
でその中に、まあ、重さは再現したいんで、ペットボトル、うん、2リットルペットボトルにいっぱい水入れてね、でそれを実際にカバンの中にこう入れて、でそのままで
川西から
来ましたから、まあ多分自転車だけで60キロぐらいはあったと思いますけど、
あ、でしょうね、
まあ、それでずっと自走されて、まだ、まあ、この28日結構まだ朝寒かったですから、
あ、
まあ、寒い思いをされて豊中まで、まあ、言うでもね、川西から豊中って、国道176号線できたら結構近いんですよ、
うん、
まあ、ただあの重さの自転車やからそう簡単な仕事じゃなかったはずなんですけど、
ま
あ、余裕の表情でですね、
いや、すごいですね、
あの豊中郵便局の方から笑顔でこの近隣テークにこうやってきたという、
まあ、JCC の大幹部ですからね、
そうです、
まあ、JCC のイベントで、まあ、身をもってやりはったということですよね、
うん、そういうことです、でその中西さんの自転車をですね、うん、まあ、あの他のクラブの方もね、実際に持ったことない人が多いんで、実際に持ったりとか、
はいはい、
もしくはその近隣亭の周りを自転車またがって走ってみたりとか、一通りのですね、ちょっと楽しみを終えまして、
はい、ちょっとプレ楽しみがあったんですね、それをまた会場では一般の人に開放したわけでしょうね、は
い、そうです、
あ、
で今からあの車で荷物を積んで、
はい、積み込んで、
で中西大輔さんの運転で
運転も中西さんやったんですか、
そうです、はい、そして阪神高速道路を使いまして、
はい、うん、
大阪南港の ATC ピロティ広場に今やってきました、
はい、
もうすでにですね、うん、 大勢 の, あのブースが立ち並んでおりまして、
あ、はい、
あの自転車の完成車を置いてるとこもございますし、まあ、目玉がねやっぱり自転車の市場なんで、
うん、
まあ、試し乗りといいますかね、まあ、
ここ広いとこですからね、
そうですそうです、
南湖というのはそれができるということが南湖の特徴ですもんね、はい、ま
あ、自転車イベントに関わらず、うん、まあ、例えばあのモーターショーであっても、うん、あのそういう車のショーであっても、うん、まあ、実際に買ってやっぱりこう乗るんってみんなお金いるしできへんじゃないですか、
う
ん、
それはもうでき
ない、で 手の届かん車もいっぱいありますからね、
そそうですよ、
まあ、自転車といえ、まあ、100万200万の自転車もいっぱいありますから、
は
い
は
い、まあ、そうい
う中にさんの値段なんかね、車なんか値段つけられるぐらいの価値があるわね、
そうそうですね、だから普段乗れない自転車に実際にこうまたがって乗れるっていうのがこういう自転車イベントの一つの目玉になってる、うんうん、これはね別に今回のスポーツバイクデモに関わらず、うん、僕はあの11月に行ったあの千葉幕張メッセのサイクルモードでもやっぱり ほとんどの多くの人がこの自転車の市場っていうのを目的にされてましたね。
でしょうね。やっぱり触れるというのはね、興味のあるものに、はい、しかも自分が手出ないとかいっぺん乗ってみたいもんね、
そうそうそうそう、
実装できるというのはこれは大きな力ですよね、は
い、で会場の端の方にですね、その埠頭といいますか、あの、はい、海に面した、
はい、
まあ、あのよく釣り人がね釣りをしているような場所があるじゃないですか、はい、でそこ沿いにコースが作られてて、だからコース自身はまあ言うたらもう直線のね、単純なコースなんですけど、そこをですね、もう数百名の方がいろんな自転車にまたがって試走をすると、その中に中西さんの自転車を混じってたんで、
すごいですね、
まあ、それが面白かったですね。
これは大変やったでしょ、60キロ、はい、
もうね、もう小競輪の車もあるし、ロードバイクもあるし、はいはいはい、で最近ちょっと流行りかけてる、うん、タイヤのぶっとい、
あ、太いやつね、
あのバイクも自転車もありますし、もういろんな自転車がある中で、
は
い、やっぱりね中西さんのあの自転車だけは異彩を放ってましたね。
そやっぱりこれはやっぱ実際に今走り合ったもんやからね、
数名の方が、数名というか、まあ、十数名の方かな、
乗られましたか、
あの思想されて
ましたね、よく乗れましたね、
はい、
ちゃんと
やっぱりね、ああいうイベントに来る人ってある程度乗ったことのある人なんですよ ね、うん、またまた
そういうものに乗ろうという人もな、
はい、
全くその分からん人やったらちょっと躊躇もしてやるけど、まあやれるかもしれんというような自信のある人が乗られたん
ですよ。そうやな、そうやな、
いやすごいですよ、はい、なかなか乗るだけでも大変です。
で僕ちょっと会場をですね、はい、まああのまあ、もうイベントはスタートしてるんですけど、うんうん、あの GoPro 片手にこうずっとこう回っておりましたら、
はいはい、
あの橋の方にですね、うん、ちょっと巨大なこうスペースがございまして、
大きなスペース、
なんかそこにね、うん、まだ会場前やったんですけど人がいっぱいこう並んでたんですよ、うん、でこれ一体何をする場所なんかなと思っていろいろ見ておりましたら、あのアウトレット用品が売ってると、
自転車
系関連 の、
あ、そうですか、
で、まあ、それを目当ての多分最初に入った方がいい商品が置いてるっていうことで、
欲しいもんが
50名ぐらいの方がこうずらっと列を、
ウェアが多かったんそれは、
ウェアだけ、いやウェアというよりもね、うんうん、そうやな、ウェアが多かったかな、自転車の車輪もあったし、
あ、そんなホイールみたいなもんとか、
であとね、うんうん、あの空気入れとか、
あ、まあ、部品もあったわけ、そういう
でカバンやな、
うん、あ、分かる、
さっき言いました、ね、そのあのシートの下に置くカバンもあったし、あのいわゆるメッセンジャーバッグっていうんですかね、あの肩にかける、あの口、間口の大きいカバンもあったし、で他にね、あの靴を置いてましたね。
あ、面白いね、
自転車の靴ってちょっと特徴のある靴でね。
あ、なるほど、
これ多分ねママチャリしか乗ったことない人知らないと思うんですけど、
うんうんうん、
自転車 の、うん、足を置くペダルの部分あるでしょ、
うん、あるある、
あのペダルの部分と、うん、あとシューズの裏側をですね、
うんうん、
引っ付けるような装置があるんですよ。
あ、そうですか、
まあ、磁石じゃないんですけど、
うんうん、
あのカチッてこうはめるやつ ね、
ですね、
それがあのピンディングとか言うんですけ ど、
あ、なるほど、
でピンディングにしますと、
うん、
自転車でまあ基本的にこう押す乗り物や思ってるじゃないですか、
うん、
あのペダルをね、
なるほど、
ペダルを押した時にこう力が入るんですけど、ピンディングをすることによって引く時にも力が加えられるという、
なるほど、
まあ、要するにあの押す引く押す引くで、まあ約2倍のこう動力を得られるっていうので、
2倍しんどいけどね、
はい、あのいやそれが違うんですよ、あのみんなそう思ってるんですけど、やっぱり引く方に力を入れると押す方も楽になるらしいですね。まあ実際実は僕はピンディングを使ったことないんですけど、実際にピンディングでこうあの自転車で走られてる方はみんなそう言いますね。まあただ僕みたいにこうまだあの体験したことない人もいっぱいいるんで、
うん、
まあ、この時期この機会に体験してくださいっていう意味で、そのピンディングの まあ、試着スペースもありましたね。
あれは用具も売ってたということ、
ね、売ってましたね。あの多分安いんやろうなと思いますけど、うん、その普段よりも安いと思いますけど、うん、実際に僕はそのピンディングがいくらするかっていうのは、ね、よく分かってないんで、
はい、
あの値段の引き割りは分からなかった、はい、まあ、ただそういう靴も売ってたし、うん、ウェアも売ってたし、うん、他の自転車用品もいっぱい売ってました、うん、でそういうアウトレットスペースが、まあ、うん、一つの目玉やったみたいで、うん、大勢の方がまだ会場前やのに、開演前か、開演前のにいっぱい並んでましたね。
ね、やっぱ同じ走るんやったら、はい、かっこよく行きたいし、面白いことも体験してみたい
し、ね、まあ、自転車はね、やっぱりね、人力なんで、うん、はいはい、少しでもこう効率のいい走り方したいっていう方が多いみたいですね。
まあ、基本はね、はい、楽に行きたいということでしょうね。
そういうことですよね。
プラスやっぱり、衣装もやっぱり大事ですよね。
うん、衣装がね、やっぱ特にね、サウナってるじゃないですか。で、まあ、ワイズロードさんもよう考えてるなと思うんですけど、うんうん、そのインナーが多かったですね。
なるほどね。
ウェアの下に着るやつが多くて、まあ、ちょうど風が吹いてね、うん、この日はちょっと寒い日やったんで、ね、うん、まあ、あの会場としてはよう売れたんじゃないかなと思いましたね、うん、まあ、他にはですね、試乗車を展示してあるところとか、うん、もしくはですね、あのタイヤを売ってるような、うん、あのシュワルベを扱ってる代理店とかね、あとはあのライトを扱ってる代理店とかいっぱい来てまして、うん、まあ、その中でね、僕はちょっと注目したのが、うん、ここの店はここのテントは売ってなかったんですけど、うんうん、あの GoPro をですね、はいはい、GoPro とかソニーのアクションカメラを自転車のハンドルに取り付けるような用品があるんですよね、まあ、いわゆるマウントっていうんですよね、のでそのマウントを売ってる取り扱ってる卸会社が、うん、ちょっと名前忘れたんですけど、そのブースを出してて、
はいはい、
で僕ちょっと興味あったんで、これ買えるんですかと言ったら、うんうん、いやここでは買えないですけ ど、あの市場には出回ってるのでよかったらどうぞっておっしゃってまして、
売る方じゃないし宣伝の方
や、ね、そういうことで、だからまあ宣伝してる、うん、あのブースと、うん、で売る方のブースとで、まあ、試乗車を置いてるブース、うん、まあ、大体その3つぐらいに分かれてたみたいですね、
うん、なるほど、そうです
か。で他にね、うん、あのまあ、僕らのブース、僕ら その JCC のブースの並んでるところには、うん、例えば隣にあの証券人社がいっぱいありましたね。あのブロンプトン置いてるとことか、まあ、
有名なとこですね、
はい、タイヤの小さいやつですよね、あとは KHS 置いてるとことか、まあ、それもタイヤの小さい自転車 で、あとはダホンとかね。
なるほど、
まあ、残念ながらですね、僕の乗ってる BD1 を扱ってるメーカーのブースはなかったですね。
あ、やっぱり少数派やね、何でか知らんけど。
そう、いや、あのね、少数派というよりも、その実はブロンプトン扱ってる、うん、その卸の店が僕らのすぐ隣のブースやったんですけど、うんうん、そこがね、うん、今まではずっと BD1 も扱ってたんですけど、BD1 がね、あのまあ、多分今年からやと思いますけど、うんうん、あのパシフィックサイクルっていうところが扱うようになって、
輸入かも
ね、そういうことで、あの台湾系の会社なんですけど、まあ、BD1 自身も台湾がどっかで作ってるらしいんですけど、うんうん、なんかまあそのブロンプトンの方曰く、うん、もう BD1 はドイツの自転車じゃないって言ってましたね、うん、ドイツの自転車の時代は、うん、あのいわゆる今の形じゃなくて、もうちょっとこう筒型の折りたたみの時代がドイツの車で、今はもう名前だけで、もうほぼあれはまた別の国のメーカーやって、あのバイクやって言ってましたね。
そうでしたか、
はい、まあ、そんな話も聞けまして、で僕らのブースのですね、反対側には、反対隣にはですね、八重洲出版というブースが来てまして、まあここはあの自転車関連 の出版で有名なとこなんですけど、まあそこがですね、一押ししてたのが、旅と自転車を融合させたようなそういう特別誌っていうのをまず第一号を出さはったみたい でその第一号のテーマっていうのが、うんうん、あっちの島並海道でしたね。島並海道を、まあ、自転車でこう走ろうやっていうことをテーマにした本を出されてましたね。でその実際にその本の著者の方も来てまして、すごい可愛い女性の方でしたけど、いろいろ話聞いてて、第2弾も考えてますって、第2弾はここですみたいなことをおっしゃってましたね。
なるほどね、
まあ、あの本面白そうですね。
あ、そうですか。
やっぱ自転車のそういう旅の本質みたいなのもしかしてついてる本かもしれないです。まあ僕読んでないんですけど ね、
なるほどね、
1000円で売ってました、
まあ、いわゆるその世界一周とかそんなんではないんやね。
あ、だからまあ一般的な意味での
一般的な女性の方も
ちょっと気楽に行けて、会社員の方でも、ね、時間にこう制限のある方でもできるような、
食べ物もあるし
旅ですね、
まあ、地元の人との交換もあれば風景もあり、は
い、比較的あの楽しみのあると言いますか、やりやすい旅やと、うんうん、まあまあ、やっぱりこう世間に浸透するためにはあっちの方が重要ですね。僕らのやってるような自転車冒険というのはあくまでも少数さん、まあ、少数派のやるもんなんで、
ね、
あんまりこう一般人にはこう受けないと思いますね。
なるほど、そういう八重洲出版社というところもあった、
そうありましたね、はい、まあ、他にはですね、まあ、本当にいろんなブースがあったんですけど、うんうん、まあ、第3回目も やりたいってことはワイズロードさん おっしゃってましたので、はいはい、うん、まあ、やるとしたら多分まあ来年のこの時期かなと、11月ぐらいですかね、まあ、ちょっとただねちょっと寒すぎるんで、あの辺りでもうちょっとやっぱりこう、まあ、屋根がないというのはきついですな、壁がないっていうのは、まあ、その分会場費は安く抑えられてると思いますけど、まあ、僕 あの希望といたしましては、あの、まあ、ワイズローズさん埼玉本社の会社なんですけど、大阪の会社はもっとちゃんとせいやと思いましたね。ふみおくんそう思いませんか？
もうそれはもういつも思ってるからですよ、
ね、大阪の、まあ、自転車用品メーカー、まあ、有名なとこありますよね、まあ、S 社とか、
はいはい、
O 社とか、まあ、C 社とかいろいろあるんですけど、
世界的なメーカーですよね。
そこがね、もうちょっとね、僕は金を出して、こういう自転車普及に取り組むべきやなと思うんですけど、なぜかない、だからあるんかもしれないですけど、まあ、あんまり知らないですね。
まあ、知られてないということは、まあ、残念ながらないということになりますわね。やってはる方かもわからない。
だからそういう意味ではね、ワイズロードは僕すごいいい会社やなと思いましたね。
まあね、やっぱり東京系の会社ってね、まあ、あの東京別に、
まあ、東京とか関東系ですね、
ベタ褒めするわけないけど、はい、やっぱりその流れのちょっと先をね、見てますよね。
で、金もよう出してくれますね。
まあ多分そうでしょう、
あのケチやないっすわ。
彼も、彼もそれは回収できることで出してはるんでね、捨て金やないですよね。
やっぱもちろんもちろんもちろん、
だから捨て金になるというような見方で見て、すぐに帰ってこん方、
そう
帰ってこんという見方で見るのが、まあ、関西の悪い風習ですよね。
あれは残念ですわ
ね。まあ、残念ですね、はい、もう少し大きな目で見て、流れを見て、やっぱり自分らが世界を代表するメーカーやったら、やっぱりそういう世界を代表するような、
はい、
まあ、あのいわゆるなんていうか、そういう自転車のファンっていうか、自転車層をやっぱり日本にも広げんとね。
そうですよ、
メーカーだけではこういうものはね、あのそれだけで生きていけないですよ。いや、周りが、ね、盛り上がらんと。
そうなんですよ、ね、
関西が自転車の本場やったら、やっぱり、はい、関西が自転車の本場らしいイベントをですね、日本中に打たないといけません
。そうですね、でね、会場にはですね、はい、文雄君覚えてるかな、チャリンコって覚えてるか。
チャリンコ、
チャリンコ、チャリンコの子は娘って書くねんけど、タレント活動されてて、さらに自転車のレースも出はるっていう、
あ、なるほど、
そういうあの、はい、まあ、アイドルグループっていうんですかね。2
人やったんか3人やったか、
今回は3人来てはりましたけど、あのチャリンコ自身はもうちょっと、
たくさんやはる、
人数は多いんですけど、はい、まあ、あのイベント
中野島の時にいてはった人
かな、中野島のですね、あの、あれ何やったか、御堂筋サイクルピクニックの、まあ、ほぼ最初ぐらいの時に、僕一回あのチャリンコさんと一緒に司会をさせてもらったんですけども、あの時から、まあ、僕とチャリンコの関係始まってるんですけど、まあ、今回来られた方、あの泉舞さんという方と松本奈々さん、
で
深い愛、これめぐみさんやったか愛さんやったかちょっと忘れましたけど、
今写真見てるんですけど、ね、はい、
で僕の松本さんと一緒にこう司会を当時数年前にしたんですけど、チャリンコも実際にあの会場に来られてて、まあ、あの各ブースの紹介もしてましたし、なんかね、最後の方に、あの舞台の方でですね、愛車自慢っていうのをしてまして、まあファッションショーみたいなのしてまして、まあいろんな自転車が出てきまして、その時の審査員なんかもチャリンコされてましたね。
そうですか。
で他にはね、
はい、
あのコスプレされてる方なんかな、
いいですね、
の、 あの自転車風の方がいてまして、リンゴみつきちゃんという方が、
う、今この画面出てらっしゃるんですか。
この方ですよね。
なるほど、
この方もあのブースの紹介なんかを、
まあね、
あのいろいろされてました。
まあ、こんな方が来てくれると、はい、やっぱり会場盛り上がるし、ね、
そうそうですね、
基本的にやっぱりこういう若いお嬢さんってね、はい、いいもんですよね。
そうですそうです、
ギュースさんやないけどね気持ちがいいもんです、はい、
で僕らのですね、あの JCC の、そのトークイベントっていうのが、
あ
の11時から
あ
ったんですけど、で、ね、このスポーツバイクデモの面白いところが、まあ、普通ステージって、
はい、
まあ、ちゃんとしたこうね、なんていうか木で組み立てたような、
まあ、そういうのが多いよね、
普通
舞台風のね、
そうそう、普通
ちょっと高くなって
る、そうなんですけど、はい、まあ、あのどういうわけかですね、この今回のイベントでは去年もそうやったみたいなんですけど、あのトラックで引くようなこうトレーラー、
はいはいはい、
トレーラーハウスみたいなのあるでしょ、あれ あの荷台の部分あるじゃないですか、こう開閉するような、はいはいはい、まあ、ちょっと小型のやつなんですけど、それがですね、会場の中央にドーンとありまして、
それが舞台になってる、
そうそうそう、
そうですか、
で僕らもそこの舞台にちょっと高いんで、あれ、地上からの距離が、だからこう、
ね、
3段ぐらいの階段をポポポポって登って、でそのトレーラーハウスみたいな荷台の中で、このイベントというかトークショーをやったっていうことなんですよね。
なるほどね、
あれはなんか、まあちょっと名物になるんちゃうかなと僕思ってるんですよ、まあ、あのもちろんお金も多分安つくと思うんですけど、あっちの方が、ね、
引っ張って帰ったらしま
いからね。ただなかなかね、日本でああいう形式の舞台って見たことないんで、まあ、あれ あのトレーラー舞台イコールスポーツバイクデモみたいになるんちゃうかなと思いますね。
まあ、あの歌手の人とかそんな人がね、うん、本当の大きなトラックの役割を抱いていくのでですね、勝負しはるっていうのは、
それのちょっと小さいやつ、
ね、まあね、そうでしょうね、引っ張っていけるやつやからね、はい、
でそこで僕がマイク持ちまして、ーはーはー、で JCC の会員の方4名に壇上に上がっていただきまして、まあ、1人は中西大輔さ ん,
ちゃんです、ね、
そして高重勝彦さ ん,、
は
い、
勝彦さん
で3人目がですね、はい、あのかなえさんという方で、はいはい、まあ、この方あの女性サイクリストなんですけ ど,
ど、はいはい、
あの日本一周とか、
はいはい、
あとは台湾一周とか、まあ、されてる方で、まあ、基本的にはあの台湾好きみたいで、は
い
は
い、
台湾に結構行ってはりまして、
いいですね、
今年もあの台湾行かれて、はい、で去年に台湾一周されたという方ですね、はいはい、で3人目があの山内さんという方で、うん、まあ、この方会社の社長やってはるんですけど、は
い、有名な人ですよね、かっこいいっていうか、ダンディ
ー
いうか、ね、
でこの方はさっき言いました、あの台湾のタロッコレースっていう、あの獲得標高が4000数メーターと言ってましたけど、あ、まあ、そんな、まあ、世界を代表するような、まあ、過酷なレースに出られたりとか、もしくはあれじゃないですか、フランスで有名なあの
何でしたっけ、
ツールドフランスの、あのコースを走られたりとか、あ、まあ、そういう方でございまして、はいはい、その4人の方プラス、はいはい、僕が司会をして、この、はい、海外自転車冒険旅行の、まあ、楽しみといいますか、あの、まあ、車とか飛行機では味わえないような、うん、自転車旅行独特の、うんうん、こうメリットといいますかね、まあ、現地の方と触れ合えるとか、はい、まあ、そういうことを中心に、
まあ、JCC らしいな、
そういうことです、で、ね、あの聞いていきまして、
なるほど、
で、まあ、よかったら JCC のあのブースにも寄ってくださいと、うん、
さい、 ということ
ですね。
大ちゃんの自転車もあります
よ。そうです、高重さんの高げたもあるでと。
ああ、もうあの人もね、もう高重さんなんか本当になんか
もう僕ね、高重さん名前ね、
はい、
もう高重じゃなくて高げたに変えた方がいいんじゃないかなと。高げた
勝彦さんでね、なるほど。
一本バゲタです
ね。なるほど、一本バゲタ勝彦とかね。
そう、そういうことです。
まあ忍者勝彦とか、まあいろいろいけますよね。
忍者勝彦君、
なんかバイクの名前みたいになりましたね。ね、忍者言うたらね。
あ、ほんまですね。うん、高重さんね、
一本やっぱスターですよ。JCC の人は。そうそう、
一本バゲタ履いたら。身長が193センチになるらしいですね。
あ、まあ、そら、あの歩いてる姿見るだけでもですね、はい、あっちゅう感じ、ね、
もちょっと動画
ヤゴロ君みたいな感じ、ね、
ヤゴロ君って何ですか、
あの、あの、
まあ、
鹿児島のね、鹿児島 の, あの安倍さんが行き
はったヤゴ
ロ丼やろ、
ヤゴロ
丼、あんな感じでね、うんうん、
ちょっとあの放送前に動画見てもらいましたけど、
見ました見ました、
なかなか
そら、
ね、
ほらもうやっぱり他を足してるっていうんですかJCC の、まあ、いわば広告塔っていうんですか、
そうそうそう、
まあ、大輔さんは実際のね、
もう
迫力中のあの存在感がものすごいけども、まあ、みんなそれぞれすごい人ばっかりで、この4人はね、
ただ
ちょ、まあ、こう、まあ、ちょっとよくを言うならば、
はい、
ちょっともう平均年齢がもうちょっと下げてね、女性がチャリンコさんみたいな人が一人いてるという、これなかなかな、
募集してるんですけどね、 JCC も、
いやもうそら、そんなしんどいことするよりもやっぱり今やパーって言ってもてね48から60かなんかあんな出てた方がいいですよね、
そうですよね、
いやまあだけど女性という の, その若い人でもそんな人ばっかりじゃないですよね、
だから僕らのクラブの課題としては、やっぱりこう樋口さんじゃないですけど、
そうです、ね、
そのちょっと若めで、
うん、
あの世間の目を引くような
そう、うん、
そのサイクリストってこと、
ね、
獲得ってことですけど、まあ、なかなかね現実は難しいしやっぱりこう海外自転車冒険をこうテーマにしてる団体ですからね、
うん、
なかなかねそういう弱齢層の方がこう、うん、
ちょっと弱くなるとね、
来にくい、や来にくいんですよ、別に、ね、別に僕的には、ね、そういう方来てほしいんですけど、うん、まあ、
お前が最年少ぐらいか今、
いやいや僕より下の人いますよ、
あ
の20代の方もいてますけ ど、
うん、
やっぱり基本的には入りにくいというか、
敷居
が高いんですよ ね、
ね、
うん、だからまあ中西さんとか高重さんみたいな、うん、まあ、言うたらアメリカ横断とか、ああいうことされてる方を前面に押し出すのもいいんですけど、やっぱりねこういうそのクラブのクラブに人が来てもらうにはね、うんうん、その超人的な部分プラス親近感がいるんです、うん、まあ、そのね親近感の部分が JCC には足らないんですよね、
かもしれんね、まあ、偉そうなこと言いますけどね、
うん、だからまあ今後の課題としては、うん、みんなにこうみんなでもできるんやと、
ね、
誰でもできる、うん、まあ、海外冒険とか、うん、まあ、冒険って誰でもできたら意味がない部分はあるんですが、うん、まあ、そこはちょっとジレンマというか、
うん、
あの難しいところですね、
まあ、だんだんこう上級に行くわけやから、ね、
そういうことです、
最初は小冒険からね、
そういうことです、
大冒険、最初から誰も世界一周する人いて
るから、そうそう、だから僕みたいに、まあ、例えば韓国、ね、プサンからソウルまで、あれは、まあ、 ある程度の体力があったら誰でもできますから、また台湾一周もそうですけど、まあ1200キロありますけど、それでも台湾の道結構まあちゃんとしてますしね、
治安も両国のものが最高や
しね。そうなんで、だからまあそういうとこからこう入っていってもらうとかね、まあもしくはもっと例えば琵琶湖一周とか、まあ大阪やったら京都に50キロ片道行くとかね、まあそんなんでもいいんですけどね。
そんなイベントはやっぱり一遍やってみるかも、やった方がいいかも分かりませんね。
だから僕らのこの JCC の生きる道としては多分それやと思ってるんですけどね、まあそこら辺は別に僕が勝手に言
う
てるだけなんで、
そらそうです、
皆さんどう思ってるか分からないですけど、まあそういうイベントがございましたということでございまして、まあ、来年もそうですね、
大々的に参加しはった
ということですよね。そうですよね、まあ、来年もワイズロードさんの主催するスポーツバイクデモイン大阪してほしいですね。で、まあ、もし関東にお住まいの方はですね、今度12月の6日の日曜日に埼玉でも行われますので、はい、
最後でしたかね、
最後色彩の際に見えるという、
ぜひとも、
はい、行ってほしいなと思います、ね、
これは面白いと思いますよね、はい、そのレースもあるいうことでどんなレースかね、
そうそう、なんかそんなにね過酷なレースじゃない、うん、なんか最高こう、うん、一周何キロかするようなレース、うん、ファミリーレースみたいな感じらしいですけど ね、
子供も一緒に走ったりね、
はい、
まあ、楽しいイベントになると思いますよ、
はい、以上をもちまして、はい、第2回スポーツバイクデモイン大阪ブラブラは終了いたします。
わかりました。
ワイズロードのスタッフの皆さん、ね、すごい親切な方が多くて ね、森さんという会社の代表の方もいらっしゃったんですけ どすごいね、ザクバラな方で、うん、僕も挨拶させていただきました。
あ、よかったですね、
はい、まだワイズロードさん埼玉行った時は寄らせてください。
ほんまやね、
お願いいたします、はい。